再び登場の熊野古道館のストーリーテーラーとでも言いましょうか、八田美咲です。さて、熊野古道館の主人公藤代すみれとは縁あるスピカさんの学園冒険活劇の司会を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではただいまより大和まほろば危機用心人狼の里編開幕にございます。
私の名前は真田千百合、セントバレンシア女子学院に通う普通の女子高生じゃないわね。ちょっと不思議な力を持った少女って設定です。まあそれはさておき、今回のお話の主役は残念だけど私でもスピカでもないのよね。私的には S ブラッドストーン、通称ブラッティの秘密が明らかにされるってところからしてブラッティなんじゃないかしら。
第一章、13日の金曜日。ここはセントバレンシア女子学院の中、何年生なのかは設定されていませんが、 A 組の教室内、4時間目の授業が終わり、ここから物語は始まるのです。
今日の授業はここまでです。それでは皆さん、午後からの専門課程の授業はありませんので、お昼ご飯を食べたら各班に分かれてイベントの設営準備に勤しむように。それじゃ、学級委員長のつくねさん、あとは頼みますね。
了解です。起立。先生に注目。
ありがとうございました。
それじゃあみんな、待ちに待ってました。セントバレンシア女子学院恒例イベントお月見ナイトは今夜やけん。盛り上がっていくばーい。
イエーイ。
だけど委員長、今日は13日の金曜日だからなんかやばくない？
ジェイソンとか現れたりして。
ほんに、今年の中秋の名月はスリルのある日付になったばい。せやから余計にテンション上がるばい。
ってわけで、今夜はいろいろと盛り上がりそうね。そして私たちは設営準備のために班ごとに分かれて行動することになりました。
なあなあつくね、
なんよスピカ。
僕の班ってさ、チユリの他に誰がいんの？
あ、そうか、スピカとチユリは班決めの時スペインに行ってたんやな。
だね。
B 組のブラッディと C 組に転校してきたクロエちゃんやな。
え、4人だけなの？
うちが知ってるのはそんだけやけど、あと何人かはおるやろな。あ、せや、スピカらは校庭の設置準備やなくて自然庭園のゴミ拾いやで。
はあ？なんで僕たちだけ掃除係なんだよ。
学校休んでたからな。みんなが嫌がるあまりもんしかなかったんやけど。
うわあ、マジかよ。
まあ仕方がない結果なんですけど。そして昼食の後、私はふてくされるスピカを連れて学院内にある自然庭園に向かうことにしました。
場所は変わって自然庭園にて。
あ、ソフィーラもいいんじゃんか。
お、スピカたちが来た来た。
ジークジオン、
みんなお待たせ。これで全員だね。それじゃ二人一組に分かれてちゃちゃっと済ませるか。とりあえず私とクロエは滝の周りの遊歩道、サキとイオのボインコンビは噴水と藤棚の周りな。
レジェ、
わかったけど、ボインってブラッディには言われたくないな。
んで、ソフィーとミアのスナイパーコンビは森の遊歩道を頼むよ。
オーライ、了解した。
で、スピカとジューリット。
オッケー、かしこまり、ジュリアーノ
ー。了解。それじゃ始めようか。スピカたちは滝のところから川岸を下っていってくれ。
おお、ラッキ
ー。なぜスピカがラッキーって言ったのか。実はこのセントバレンシア女子学院にある自然庭園は人工的に作られたものではなくて、ある種の魔法技術を用いた現実空間なので、わかりやすく言うと、人も踏み入らない山奥の実際にある場所の一部分を空間ごと切り取って学院内に移植してあるんです。まあそれは普通の生徒や先生が知らないことなんですけどね。だからきっとスピカ的には山奥の川沿いだから涼しいって思ったんじゃないかしら。私もそのはずだったんだけど、さんさんと照りつける太陽が川面に反射して眩しいくらいの川岸を上流から下流に向かって歩いていました。
あっついなあ、カンカン照りじゃんか。なあちゆり、こんな山奥の川にゴミなんてあるわけないじゃん。
ほんと暑いわね。これじゃあ遊歩道の方が木陰もあってよかったかもね。スピカ、あれ？
あ？あれって？
私たちの10メートルほど先に見つけたくないものが目に入ったのです。そして思った通りのものが川岸にありました。それは白い体毛をびっしょりと濡らし横たわる2匹の小型犬だったのです。
あ、犬の死体か。多分上流から流されてきた野犬の子供だな。
どうしよう、スピカ。
このままにはしとけないし、もう一度川に流すしかないだろう。
え、埋めてあげないの？
埋めるったってな。
川に流すなんてかわいそうよ。
かわいそうって、もう死んでんだしな。
私はスピカの言うことを聞かずに、この子たちを埋めてあげようと思い、小さい方の一匹を抱きかかえました。
おいおい、チューリー、何してんだよ。
だって、スピカ、この子、まだ生きてるわよ。
マジか、こっちの。こいつも少しだけど、心臓は動いてるっぽい。
全然動かない。どうしよう、スピカ。
クロエだ。あいつならなんとかできるんじゃないか。
そして私とスピカは2匹の犬を抱きかかえてクロエのところまで一目散に走りました。
場所は変わって滝の周りの遊歩道にて。
おい、クロエ！
あ？なんだあいつら。
ブラッティ、クロエは？
デスピカ、何抱えてんのよ。
見りゃわかんだろ、クロエは。
クロエはどこ？で、おいおい、チユリまで。
どうしたの、スピカ。
クロエ、この犬動かないんだ、死にかけてんだよ。ヒールできないか？
お願い、クロエ。 あ、本当だ。この子ら死にかけてるね。ヒールは別にできるけど。スピカ、これ犬じゃないよ。
はあ？
この子たち犬じゃなくて狼よ。それに普通の狼じゃない。
狼？
狼？驚いている私たちをよそ目に、クロエが2匹のお腹をさすると、前足と後ろ足をバタつかせた後、閉じられていた目がスッと開きました。
あ、生き返った。
スピカに抱かれていた子が激しく暴れて地面に降り立つと、何かを探しているような素振りでくるくるとその場を回り、私の胸に抱かれた子犬を見つけると、私に向かって威嚇の姿勢を取りました。
いってえなこいつ。
大丈夫よ、大丈夫だから。今この子を下ろしてあげるから、さあお母さんのところに行って。
こいつら親子か？
兄弟なんじゃね。
一匹はもつれ合うように身を寄せてその場にうずくまると、怯えたような目で私たちを交互に見つめました。
なあクロエ、あんたさっき狼って言ったよね。
うん、この子たち犬じゃなくて、狼は狼だけど人狼の子供だよ。
人狼？
人狼？そう、さっき力を回復させたから人間の姿になれるはずなんだけど、人の形にしよっか？
んなことできるのか？
できるよ。ピピルマピピルマプリリンパ、パパレホパパレホドレミンパ、狼よ人間になーれ。
著作権と使用権を無視したクロエの呪文で、2匹が2人の人間の子供の姿になりました。
今のセリフ大丈夫か？
まあ、ピーって入れときゃいいんじゃね。
こうして人間の姿になった二人に事情を聞いた私たちの、サブライブペガ生アフレコ用の物語が始まるのです。